皆様こんにちは、ピトパの富山です。今回は発達障害、発達特性についてのお話になります。こちらリスナーさんからの質問が来ておりまして、まず読まさせていただきます。ニックネーム M さんからのご質問です。先生の子育てに関する著書や YouTube、ポッドキャストなど広く拝見させていただき、大変参考になり、また心の支えにもなっております。ありがとうございます。我が家の子は先日、軽度の ASD 自閉症スペクトラムアスペルガー症候群と診断され、周りへの注意力が低く自己中心的な振る舞いが見られるということだったのですが、それはそれとして捉え、 ASD も一つの個性なのだと認めて、この子のあらゆる個性が活かせるところを探し、人より優れているところ、今は足が速いということと数字に強いといったようなところを一つでも多く見つけてあげられるような親になろうと、先生の話を聞いて思えるようになりました。最近では心療医学の進歩もあり、発達障害が発見される子もかなり増えていると聞きます。このような世間ではハンデと言われることを持つお子様に関わってこられたことがありましたら、そのご経験やお考えなどお聞かせいただけると嬉しく思います。とのことで、 M さん、なかなかこう質問をお送りいただくのも難しい内容だったかもしれませんが、こちらありがとうございます。非常に前向きに捉えられておられて、この番組がそういうふうに思っていただけたきっかけになったというところで、配信者としては番組をやっていてよかったなと、非常に思う内容でありました。こちらの、ASD 発達障害と言われるようなもの、確かにおっしゃられるようにですね、一昔前よりも、耳にすることが多くなったワードかなと思われるんですが、自分の子、そのように診断される可能性もあるかもしれない中で、こちらについて親としてどのように向かい合うのが良いのかといったことについてお話を聞いてきました。
その発達障害、ちょっと僕は発達障害って言葉自体が嫌いなんで、発達特性ってここからとは言いたいんですけど、その発達特性の話題、悩みっていうのはやはり増えていて、それは診断を受ける人が増えてきたこともあったりするんでしょうけど、統計上ですね、発達特性が指摘されるこの数っていうのは増えていってと。その分、親としても気になることが増えたりしてるっていうのは事実である。一方で、社会に知識としてね、この自閉症スペクトラムのことであったり、なんでしょう、聴覚過敏の子のことであったり、HSC とか、この非常にね、いわゆる繊細さんと言われることがね、出たりとか、認知度が上がってきてるっていうのはとてもいいことだなと思って見ていますが、とはいえですね、日本社会っていうのはその多様性というものに対して非常に感度の低い民族だし、歴史を持っているので、正直なところ、いろいろね、知識が増えていったところで、社会の理解が進まずに、単に特性上、好奇心の先が特定に偏っているだけなのに、それを協調性がないっていうふうに、ネガティブな評価で下ろしてくるだけの先生はまだまだたくさんいるし、そこら辺に街中を歩いてる大人たちが、理解度が低いですから、うるさい子とか、聞き分けのない子とか、しつけができてないあの家とか、もう自分の分かりやすい、かつ非難めいた形での対応をされることも日常たくさん起きていて、なんといっても親御さん自身が傷つきますよね。自分自身が我が子を理解することが深まれば深まるほど、そこを分かってもらえない世の中との壁っていうのは、とても強く感じると思う。から、その中でこのご相談者 M さんは、お子さんの特性、特徴、特異を見つけてあげる。そういう視点で関わろうとされる、そんな親になろうっていうおっしゃってましたけど、素晴らしいことだと思うし、その方向性っていうのは本当に僕も応援したいなと思います。ただ今言った通り、ところが社会の無理解というのはこれからも続くんでしょうね。だから、なかなか難しいよねっていうのは事実。あることもよくわかります。というのは、 僕自身が発達特性の子たちに直接的に何かお世話するということはないんですけども、企業さんの研修なんかを、まあ、ポツポツとやらせていただくことがあって、社員トレーニングとかですね。で、そうしたクライアントさんの中に、結構長くお手伝いさせていただいた会社で、障害者就労移行支援というビジネスの分野の会社があって、まあ、何かというと、まあ、身体的障害の方や精神の障害の方に職業訓練等をしていきながら、企業就職までを導いていく。で、そのサポートをするためのサービス機関なんですけど、で、じゃあそうした会社さんでの社員をやっていく上で、やっぱり結構入れ替わりが大きいんですね。お世話する側の方が気持ちを乱されてしまったりとか、社員の方がこう出社ができなくなったり、ということも起きやすい。そこでの社員トレーニングをお手伝いして、まあ、幸いその会社さんの社員さんのメンタルの状態が安定したり、まあ会社もずいぶん大きく今なってますが、そこでの経験を通して、僕はつくづく感じたのはですね、まあ人それぞれやっぱりその本人ができることをさせてあげる、本人の力が発揮しやすい環境を見つけていきながら、やっぱり達成感や嬉しいな、人の役に立てたぞっていう、そういうものを満たしていってあげるってことが、サポートする側としては大切なのと、自分たちの状況を理解できる人のネットワーク、コミュニティを作ること。わからない人はわからないので。で、わからない人たちは、そこに頑張って関わりを求めて、その無理解な人たちの理解者に変えていく努力っていうのは、残念ながら、まああんまり実を結ばないので、理解する意識のある人、理解度のある先生のいる学校を選ぶことっていう、その分かってくれる人を大事にするというスタンスで親御さんやっていきゃいいと思うんですよ。こうやってね、勉強家の方々、どうしても自分自身が分かることが増えれば増えるほど、そこを分からない人に教えてあげたら分かるんじゃないかって思いがちなんですけど、ですね、これは子供の勉強とかとも一緒で、関心があったり、理解したいと思ってる人は、まあ、調べて自分で分かろうとしてるんですよ。で、今、街中歩いてて、このね、多様性、個性を分からないタイプの人に、いくら頑張って教えたって、多分ね、分かんないんですよ。分かりたいと思ってないから、その人たち。で、なんか分断を煽るような言い方に聞こえるかもしれないけど、やっぱりね、パレードの法則って言ってね、80対20の法則がありますが、まあ、物事、世の中の動きの、成果の80%は20%の努力が20%の人が生み出してるという法則がありますが、日々の幸福感は80%は自分が関わるうちの20%の人の付き合いから生まれるって発想で僕いいと思うんですね。
なるほどですね。
100を目指さなくていいと。そう考えると、付き合う幅がちょっと狭くなったとしても、そこに理解が深まり合った中で、和やかさを得られるのは十分じゃないかな、というふうに思う。ということで、今回のご相談については、僕は本人はね、本人なりの特性を発揮していって、でこぼこがあるということは、飛び出てるところはすごく強くなるので、この子も足が速くて、数字が強いようですから、そういう分野を得意にしてあげればいい。同時に、親の方が息切れしないように、ちょっと自分たちにとって都合のいいコミュニティを大事にする。という視点、あまりこの全方向に頑張ろうとしない。全方向に理解を求めようとしない。ということがコツかなというふうに思います。
結構その多様性のところっていうのは、まあ今叫ばれてはいますが、なかなかこう社会まで浸透していないっていうのも、なんとなく肌感で感じているところもありますし。
そうですよね。理解度は上がってると思うんですよ。上がってると思うけど、同時にはっきりしてるのは、どうにもわからないよね、という人たちが7割、8割占めてますよね。本当に、おじいちゃん、おばあちゃんの、いわゆる保守本流、本流じゃないな、保守とか言われる人たちの世界観を守ることだけが手一杯の人って、そういった多様なものを認めないことによって自分らを守ってるような人が、まあ嫌になるほど日本に
そう
多
で
いです すよ
ね。
ね。教育関係もそうですよ。やっぱ中心にいる人たちって、まあ見事に自分たちの世界観でものを決めたがります。既得権益ですよね。で、これはね、よっぽど国民のレベルが上がっていかないことに変わらない。これ、ね、これもう 残念ながら現実ですよ。じゃあ、そうしたときに、変わらない人に頑張っていくより、変わろうとしてる人たちと理解を深めながら、安心できる場所、安心できる人間関係をちょっとずつ広げていく方が結局幸福度は高いだろうなと。ほろ苦い対応です。
なるほどですね。はい。
はい。もっと、まあ僕自身ももっと日本人が学んでですね、人というものを理解度が上がって、社会がもうちょっと成長してほしいですけど、残念ながら少子高齢化で、言ったら自分たちの保身を重視するお年寄りの比率が上がっている以上、後退していってますよね、理解度は。社会の全体像でした。一方で、理解が深まっている、前に進もうとしている人たちも増えてるのも事実ある。比率は少ないけど、そう思います。
発達障害、発達特性。まあ、これらについて親の方でどのように向き合っていけばよいのかということに対して、まあ、小川先生の方からはですね、まあ、そこまで大きく何か子育て方針が変わるというような感じではなく、まあ、基本的にはできることをさせて本人の力が発揮しやすい環境というものを見つけてあげながら、例えばその人の役に立てることなど達成感を満たしていってあげる、そして認めてあげることが大事ということでした。まあ、もう一つその社会の中での、まあ、うまく社会の中でやっていくためにはというところで、まあ、この自分たちのその状況を理解できるネットワークとかコミュニティを見つけて、まあ、その中でお互いをこう認め合っていく、情報交換するというようなところがいいのではないかなというお話でした。お話の中でもですね、80% の幸福は知り合いの 20% からもたらされるという、こう考え方があるという話で、まあ、なかなかその理解できていない人、理解しようとしない人にこう理解を求めていくっていうことはなかなか大変だというところで、まあ、こういった状況だったり、内容、まあ、学問的なところも含めてですね、その症状がどういったものなのかということに理解のある、一定の理解のある人たちの間で、うまく生活をしていくっていうことが、まあ、負担もそれなりに少なく、うまく子供を成長させる環境になるのではないかなということでした。まあ、話はちょっと飛ぶんですけれども、この自閉症というと、アメリカの方のこう連続起業家のイーロン・マスクさんですとか、あとは環境活動家の、グレタ・トゥンベルさんとか、このあたりもですね、実はそのアスペルカー症候群ということを公言されているみたいでして、まあこの症候群っていうようなところでなかなか言葉としてはマイナスな印象も持たれがちでもあるんですけれども、まあ、世界的な例を見ると、まあ、何かに没頭して、まあ、ある意味その空気を読まずに邁進することで一定の成功を収めていると、まあ一方のその側面だけ見るとなんか否定的な形になってしまうかもしれませんが、別の見方をすると、世の中ではその凄まじいインパクトを出しているということも事実ですので、まあ、この症状に関して、もっと世間に広く知られて、まあ、可能性の面を育てる社会っていうものになっていければいいんじゃないかなというふうに個人的には思っております。ただ、そういったマイナスの言葉を言う人たちっていうのはやはり一定数はいますので、ちょっと表現はあれなんですけれども、まあ、そういったところからはこううまく逃れて、一線を引きながらこう幸せを作れる環境、コミュニティっていうものを見つけるということは、まあ、ある意味人生を楽しく過ごすためにうまい手段なのかもしれないかなと思います。今回ご質問いただいた、M さん、お役に立ちましたでしょうか。さて、今回ご紹介しましたように、この子育て受験ラジオではリスナー様からのテーマのリクエストや、また小川先生への子育てや受験についてのご質問などお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。子育て受験ラジオは毎週水曜日の更新です。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。